どうぞ新約聖書のコリント第2の手紙の4章を開きください。先ほどもお話したように先週の月曜日ですけれども、ミシガン州の東海岸にあるデトロイトのすぐ近くのディアボンというところでしたが、そこで、IFCA のそのコンベンションが開かれました。で、7つのクリスチャンの大学の学長が参加されたんですけれども、その中の一人の方が、私も通ってたその大学の学長の話をされました。いろんなことを思い出しました。もう大昔の話で、もう33年ほど前の話ですけれども、その時はこの学長のジョン・マイルズという先生ですけれども、まだお元気でいろんなお話をしていただいたことを思い出します。その先生は80歳でその働きを引退なさって、そして素敵な家を構えて奥さんとお二人で隠居生活を送っていらっしゃった。するとアメリカのワイオミング州のそのクリスチャン大学、クリスチャンカレッジの方からぜひ手伝ってほしいという、そういった依頼を受けるわけです。彼がしたことは何かと、祈りますと言われたんですが、祈ったのは実際30秒ぐらいだったと言われています。すぐにその家を売り払って、そしてそのワイオミングへと移っていかれました。アメリカには移動住宅というのがあります。それはあのトラックの後ろにつないで場所を移動していくという、そういったトレーラーハウスのものですけれども、そういったものに移り住んで、そしてそのクリスチャンカレッジでの働きを始められたわけです。同時にその町にはもう閉鎖に追い込まれていた一つの教会がありました。でその教会の牧会を始めると人が集まってき始めました。90歳を超えて立って話ができなくなって、じゃあ座ってくださいということでメッセージを座ってするようになりました。そうするとだんだんそれもできなくなって、つまり教会にも通えなくなってきました。するとどうしたかというと、教会員が彼のその家にまでやってきて、そのベッドの周りに座って御言葉を教えてほしいって、そうして彼は召されていったって。でその話を聞いたときに、一人の神様が、神様のご計画によって合わせてくださったその信仰の先輩が最後の最後まで主に従い通していった、その信仰の勇者のその最後のその歩みというものを聞かせてもらったときに、当然考えました。どのようにこの地上の歩みを私は終えようとするのか、どんなふうにあなたはあなたの信仰生活を終えようとするのか。みんな私たちは信仰のレースを走ってます。主イエスキリストがご自分の恵みによってあなたを救ってくださったその時点から信仰のレースは始まってます。問題はどのようにそのレースを終えるかです。よくやったと神様から言っていただけるように走り続けていくのか、それとも立ち止まって後ずさりして、そして主の前に無駄な時間を過ごすのか。信仰者の皆さん、みんなそれはあなたにかかっているんです。問題はあなたがどんなふうに残った人生を過ごすのか、そのことを考えなきゃいけないし、そのことを決心しなきゃいけないし、そのように生きていかなきゃいけないんです。感謝のことに聖書の中を見たときに、そういった信仰の勇者たちはたくさん記されています。今日あえてこのコリント第2の手紙の4章を挙げたのは、私たちの愛するあのパウロが、信仰のレースを走り切ったあのパウロが私たちにその秘訣を教えてくれるからです。どのようにしてパウロは歩んでいったのか、どのようなことをいつも思いながら生きていたのか、どうして彼はこの信仰のレースを走り切ることができたのか、その5つの秘訣がこの中に記されています。 残念ながら一つ一つ細かく見ていくことは今日できません。しかし皆さんに少なくともそのことを分かして、そして願わくば今日からその歩みを私たちがあなたが始めてくださることを期待します。一つ目の特徴、一つ目の秘訣はこの一節のところに出てきます。それは従順です。パウロはこう言います。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですからって。パウロは神様から特別な務めをいただいたということをしっかりと認識してました。どんな務めの話を彼は言わんとしているんでしょう。御言葉がそのことを明らかにしてくれます。ご覧くださいます。3節をご覧いただきますと、私たちの福音にとあります。4節をご覧いただきますと、キリストの栄光に関わる福音の光をと書いています。また5節をご覧いただきますと、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく主なるキリストイエスを述べ伝えますと言っています。ですから明らかにパウロが神からいただいた特別なその務めといったときに、彼がこのように話しているように、それが福音の宣教に関係しているということは明らかです。パウロは神様からこの神の素晴らしい福音のメッセージを伝えるというこのような務めをいただいたということを認識しました。だから彼は使徒の働きの20章の中でこういうわけです。自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。神様から私は特別な務めをいただいた。この福音のメッセージを述べ伝えるというその務めをいただいた。だから彼はローマ書の1章の中でこう言うんです。16節、私は福音を恥とは思いませんって。どうです皆さん、福音を恥としてません？福音を語りたいし語らなきゃいけないと思うけれども、どうしてもその一言が出てこない。我々いろんな人と話をしているときに、くだんない世間話で終わってません？本来ならば私たちはこの務めをこれから見ていきますけれども、いただいたとするならば、我々はすべての会話が少なくともキリストの福音につながっていくように願いながら祈りながら会話をしたいものです。だってパウロが言うのは、私は福音を恥とは思ってないと。なんでそう言ったかというと、彼はこう言うんです。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力だ。この福音のメッセージによって人種にも、そして性別にも年齢にも関係なく、信じるすべての人は救いを得ることができる、その力を持ったメッセージ、それがこの福音だということを彼はよく知ってたからです。さっきも触れましたように、この務めというのはパウロだけに与えられたものじゃありません。ある特定の人々だけに与えられるものじゃない。なぜかというと、一節にこうあるからです。こういうわけで、私は、とはパウロ言わなかったんです。私たちはって。ということは、例外は存在してないんです、クリスチャンの中に。ここにいらっしゃるすべての神の恵みによって救われた人々、あなたにこの務めが与えられているということを今一度思い出さなきゃいけない。よく皆様ご存知のように、大命令と言われているのは、あなた方は行ってあらゆる国々の人々を弟子としなさいと言われました。マルコはそれをこういうふうに言います。全世界に出て行き、何です、すべての作られたものに何を述べ伝えなさいと言いました。福音を述べ伝えなさいって。あなたもよくご存知のように、そのような大切な務めを我々信仰者一人一人はいただいているんです。このコリント第二の手紙の2章のところを見ると、非常に何度も皆さんと共に分かち合ったことがありますけれども、非常に好きなパウロの表現が出てきます。どういう表現かというと、この15節の中に出てきます。神の前にかぐわしいキリストの香りであるって。 いろんな香水を皆さんはまとってらっしゃるかもしれません。いろんな香りがあります。でも我々信仰者っていうのはパウロの言葉を借りたらキリストの香りであるって、その人の周りを通り過ぎると、その人が自分の前を通り過ぎるとそこにある香りが放たれるって、キリストの香り。1970年に私は初めて教会に行きました。中学校の時、中学生でした。この大阪は万博でにぎわってました。万博に行くとあのモルモン感がありました。何のことかよく分かんない、クリスチャン、なるほど、そういう時代でした。皆さんもよく覚えてらっしゃるかもしれません。でその時に私が教会に誘われて、この浜寺摂氏教会のその伝道所であった緑町摂氏教会に行くわけですけれども、なんで行ったのかって、キリスト教の関心があったからじゃないんです。特別なメッセンジャーが来るから、その人の話を聞きたいから行ったんじゃないんです。私を誘ってくれた人が他のすべての学生と比べたときに違ってたからです。何か分かんなかったんです。何か分かんないけども、この学生が、このクラスメートが持ってる何かは僕は持ってないもんだって。何か分かんなかった。特別伝道集会があるから来ませんかって言われたときに、え、教会って聞きました。その人は間違いなくこのパウロが言っているようにキリストの香りを放ってたんです。何か分かんないけどこの人は私の持ってないものを持ってるって、だからそれを知りたいって、それが全ての始まりでした。で皆さん、その務めを神様あなたに与えられたんです。しなきゃいけないからじゃないんです。そういう人に私たちは作り変えられたんです。イエス・キリストがあなたのうちに住んでいらっしゃったら、そのイエス・キリストがご自身の素晴らしさをあなたを通して明かしてくださるんです。キリストの香りを放つんです。ですからその香りの元があなたのうちにあるからです。私たちはその務めをいただいていることをしっかりと覚えながら私たちは歩んでいくことが必要です。パウロはこんなこと言ってますでしょ。この4章の一節のところに、この務めを私がいただいたのは誰かからではなくて神様からである。しかもこう言うでしょ。私は憐れみを受けてこの務めに任じられていると。第二版だったらおそらく恵みによって。つまりパウロはこれは私がいい人間だからとか、こういう教育を受けてきたとか、これだけの知識を持ってるからとか、これだけの経験を積んでるかではなくて、パウロ自身が分かってたのは、すべては神様の一方的な恵みによって、神ご自身がこんな働きに、こんな務めに私を召してくださった。あなたを救われたのは、あなたがいい人間だからじゃありませんでしょ。神の恵みがあなたに及んで、そしてあなたを救いへと導いてくださった。その恵みによって救ってくださった神が、恵みによってあなたにこの大切な務めを与えたんです。信仰者の皆さん、我々は勇敢に出ていくことです。で、恵みによってあなたを救ってくださった神は、この務めを恵みによって与えてくださった。どういうことかよく聞いてください。いいです。ということはね、その務めをあなたができるだけの恵みを神様はもうあなたに与えてくださるということです。できない働きを与えられたんじゃないんです。できる働きを神様してくれたんです。だから私たちはいろんな屁理屈をつけるのやめなきゃいけないんです。私はこうだとか私はああだと。確かにモーセ自身もそうでした。言葉の人ではありませんって。余計な話を我々はよくするんですけども、肝心な話をなかなかしない。そんな信仰者になりたくないです。だからどうしたらいいかって、いいです。まず最初に我々は主から大切な務めをいただいた。この務めを神様は恵みでもって私にくださった。一方的な恵みでもって、その神はあなたや私の弱さを知って、それでもなおあなたを使わんとこの務めをくださったんです。どうしたらいいか分かるでしょ。神に助けを求めなきゃいけないんです。主よ、どうぞ今日誰かと話すときに 勇気をください。誰かと話をしているときに祈りを持って話をしているんです。神様、どうぞあなたのことを明かしするそのチャンスをください、その勇気をください。パウロはそうして歩んだんです。こんなことをパウロがコリント第1の15章で言っています。10節に、神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。ちゃんと神が助けてくれるね。二つ目の秘訣は何かって。清潔です、清さです。2節に出てきます。恥ずべき隠されたことを捨て、その後にはその具体的にいろんなリストが上がっていきます。パウロは恥ずべき隠されたことを捨てるって、でよく見ていただくと、隠すのはどうしてかって、それが恥ずかしいからです。恥ずかしくなければ隠す必要ないんです。私たちもさまざまな問題を我々は実際に抱えてます。神様が望んでいらっしゃることっていうのは、私たちがまず自分の行いにおいて悪を離れていくことです。私たちの生活において我々は清さを求めて歩んでいくことです。でその結果、第一の手紙の4章の中で3節にこうあります。神の御心はあなた方が清くなることだって。で彼はその後リストを挙げてくれます。こう言うんです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない違法人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。でなければ神様の厳しい裁きがあるという警告をします。そして7節にこうあります。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。そのためにあなたは救われたというんです。ですから、いいです、信仰者の皆さん。清く歩んでいきなさい。清さを求めて生きていきなさい。と。ペテロが旧約聖書の御言葉を引用してこう言いますでしょ。私が聖であるから、なんてその後言います。私が聖であるから、あなた方も、聖でなければならないって、清くなきゃならないって、私によって生まれ変わったあなたは私の素晴らしさを明かしするものとして清くありなさいって。ですからまず我々は清潔を、清さを考えるときに我々自身の行動においての清さ当然考えることです。でも同時に私たちは心の清さっていうのも必要です。心の清さです。悪いことを悪い心で私たちは行うことができます。考えてくださいます。悪いことを悪い心で行える。残念ながらそれが私たちの救われる前の姿でした。もっと言えばそれしかできなかったんです。なぜかというと心が悪いから行動が全て悪かったんです。悪い心は悪い行いを生み出します。口から出るものは心から出てきますって主はおっしゃってます。それは人を怪我しますって。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。マタイの15章の18節と19節に出てきます。よく皆さんもご存知のように問題は心なんです、ね、世の中の宗教は残念ながら行動を変えることができても心を変えることはできないんです。心を変えてくださるのはこの神だけであり、この福音のメッセージによって私たちは新しくその心が作り変えられます。ですから非常に初歩的な話を今しました。悪いことを悪い心は行うんです。でもどうですこれ、次のを考えてくださいます。良いことを悪い心で私たちは行えるんです。今言ったことをもう一回考えてください、ね、悪いことを悪い心が行うのは当たり前なんです。問題は良いことを悪い心で行うことができるって、そう思いますよ皆さん。行為だけ見てたら素晴らしいんです。 問題は心がどういう状態なのかです。例えば私たちが与えられているさまざまな奉仕を、例えば人に見せたいとか人から褒められたいとか自分の栄誉のためにしているんだったら、まさにその今話をしていることになるわけでしょ。だってパリサイ人を見たときにみんなそうだったじゃないですか。彼らの祈りも彼らのその信仰生活っていうのは全て神じゃなくて人を見てたんです。もし我々が、私が霊的だということをみんなに見られたいからと思っていろんなことをしてるんだったら、残念ながら神は喜んでらっしゃらないということです、ね、ということは私たちは動機というものをいつも吟味しなきゃいけない。コリント第一の手紙の4章の中でパウロはこんなことを言っています。主は闇の中に隠れたことも明るみに出して、心の中の計りごとも明らかにされました、ね、もう一回言いますね。コリント第一の4章の5節の中頃からです。主は闇の中に隠れたことも明るみに出して、心の中の計りごとも明らかにされます。だからこれが神だとパウロは教えたんです。闇の中に隠れたことも神様はちゃんと見てらっしゃるし、それに基づいて神様の裁きが下るという話です。だから我々は覚えなきゃいけないのは、私たちの動機を神はいつもご覧になってらっしゃるということです。確かに素晴らしい働きと言われる働きをしているかもしれない。しかし問題は、神が喜ばれる心を持って動機を持ってその働きをしているかどうかです。私たちが恐れなきゃいけないのは、この心を見てらっしゃる神様なんです。サメの第一の16章の中でこう言うでしょ。人は上辺を見るが、何でしたあれ。主は心を見るって。サメル第一の16章の7節のところです。神様、あなたや私の心をご覧になっていらっしゃるんです。どんな思いを持ってやってるかです。何度も何度も我々神の前に悔い改めなきゃいけないと思いません？いいことをやってる途中でも我々悔い改めなきゃいけないかもしれない。神様、よからぬ思いが出てきます、こういう人間的な思いが出てきます、許してくださいって。そうして私たちは自分の心の中をいつも吟味して、それを整えて清めて歩んでいくことが必要です。そうしてパウロは生きたんです。ですからパウロが言っているように、恥ずべき隠れたことを彼はもう捨て去ったんです。悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦してるって。パウロが言いたかったのは、その当時、悲しいことにコリントの中に、しかも教会の中に偽教師たちが入り込んできて、彼らがしたことは何かっていうと、パウロに関して偽りの情報を提供したんです。パウロは偽教師だって。そこで、パウロは自分の弁解をするわけです。私は、清さを求め、自分の心においても、清さを求めた妹としている。あなたたちはそのことを知っているはずだって。なぜならパウロ自身は自分の心を見てらしている神を恐れて生きていたからです。そして3つ目に、ちょっと飛びますけど、7節のところに出てきます。信仰です。神のために歩み続けていくには、信仰のレースをしっかりと走り切っていくためには信仰が必要であるって。七節のところに、私たちはこの宝を土の器の中に入れているんです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためですとあります。神様が託してくださった素晴らしい宝と自分自身を対しています。私は土の器であるとパウロは言います。なんでこんな表現したかっていうと、彼は自分の弱さを知ってたんです。この土の器というのは、その当時珍しいものではありません。どこでも買えたんです。壊れやすい器です。非常に安い 器だったんです。あえてそのどこでも見かける、誰もが使える、その安い器を見て彼が言うのは弱さを表したんです。特別優れたものは何もないって、どこにでもあるような存在であり、脆い存在であるって、弱い存在であるって。パウロはあなたや私が経験するいろんな経験を彼自身経験してきました。人から誤解されることも、悪口を言われることも、いろんな辛い経験をしてきているんです。で、その時にパウロは全ての段階で、全ての状況にあって彼はいつも正しかったのかって、悩んだこともあるでしょう、涙したこともあるでしょう、心が、そしてその内臓がもう切り裂かれるような痛みを経験したこともあるでしょう、なぜと思うようなこともいっぱい経験してるでしょう。悲しみが、苦しみが、もう自分自身の心を満たして、もうどうすることもできないと神の前に立つこともあったでしょう。私たちと同じように弱い器であるって。だから自分の弱さをパウロはしていただけじゃないんです。同時にこのような言葉、土の器なんて表現を使うことによって、自分の罪深さというのを知ってるんです。なぜかというと、この器が非常に壊れやすかった、安価なものであったというだけじゃないんです。これは実は家の中にあって、価値ある働きとして、価値あるものとして使わなかったんです。ゴミを入れたり、汚物を入れたり、そういった、どっちかというとどうでもいいような働きのために使うようなものです。だからパウルは自分を見たときに、おお、私は神様に用いられるような存在ですなんて思ってないんです。彼は自分を見たときに、私は本当にどうすることもできない存在だった、私は本当に罪深い存在だっていうことを彼ははっきりと知ってました。もし私が神だったら、私のような存在を絶対に用いることをしないって。だって私はこんなに汚れてるから、こんなに愚かであるから。しかし感謝のことに、それを知った上で神はあなたや私を選んだんです。そして感謝のことに、その清い正しい神がご自身の清い正しい目的のためにあなたは私を使おうとしてくださっているんです。ご覧ください。テモテ第2の手紙の中でパウロはこんなこと言っています。テモテ第2の手紙の2章です。20節のところに、大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものは尊いことに、またあるものは卑しいことに用いられます。今話しているように家の中にいろんなものがあるという話です。金や銀の器だけじゃないって、木や土の器があるって。非常に高価なものもあるし、非常に安価なものもあるという話です。で、その後21節こうあります。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。何の話をしているんでしょう。罪からです。19節の後半にこうあります。主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよって、21節に出てくるんです。その人は尊いことに用いられ、どうしたらこれらのことをこういった汚れから離れるならばって。つまりパウロが言わんとしていることは、神がおっしゃっていることっていうのは、もしあなたが神の前を正しく生きているならば、神様はあなたをご自身にとって尊いことに用いてくださる、そういう器としてくださるんだ。そうありましたでしょ。その人はたっといことに使われる器となりますって。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのですって。いいです。この可能性があなたにあるという話です。清い神様がご自身の栄光のためにあなたを大いに用いてくださる、その可能性があるんです。どうしたらいいのかって。私は特別な訓練を受けてません。そんな話がこの御言葉の中にされたかされてません。 私はこういった経験を積んでません、されてません、そんなこと。こういった家系に生まれてません、そんなことも教えられてません。御言葉が教えたのは、もしあなたが神の前に正しく歩んでいこうとするならば、清く歩んでいこうとするならば、神はあなたをご自身の尊い目的のために用いてくださる。そんな働き人となりたいと思いません？この神様によって大いに用いていただけるような、そんな器になることができるんです。なりたいと思いません？皆さん。そうやって私たちはこの人生のゴールを迎えることができるんです。この神様が、私はあなたを使うって、私の目的のためにあなたを使うって、今見たようにその務めがどういう務めなのか、そんなことは記されてないんです。だってみんないろんな働きをしてるからです。問題なのは何をするかじゃなくて、どんな人になるかの話です。私たちは何をしているかにばっかり関心がいくんです。問題はどんな人として私たちが成長しているかです。神がおっしゃることは、あなたが神の前に清く歩んでいくなら神はあなたを使うと言ったんです。教会で働いていようといまいと、学生だろうと、定年退職を迎えていようと、そんな条件はここに記されていませんでした。ここに記されていた条件は、神の前に清くありなさいって。パウロがこのように、私は土の器だと言ったときに、自分のその弱さを知り、また自分の罪深さを知っていました。同時に彼は、この宝の素晴らしさというのも知っています。さっきから私たち見てきているように、皆さん、この福音のメッセージによって罪人が救われるんでしょ。おそらく皆さんもいろんなことを経験なさった中で、特に信仰者として誰かに福音を語り、その人がイエス・キリストを信じになった時の喜びっていうのは、どんな喜びと比べても比較にならないでしょ。一人の罪人が悔い改めるなら天使たちが喜ぶって言います。我々も喜ぶんです。感謝です、神様って。こうして一人の人が悔い改めたって、その人が救われる福音という素晴らしいメッセージを神はあなたに託してくれたんです。罪人が救われる唯一のメッセージです。罪人を救うために神がお語りになった唯一のメッセージです。あの十字架にかかったイエス・キリスト、そして復活されたイエス・キリストを我々は述べ伝えるんです。私たちはこの治療にあって、大切な目的をいただいています。それは、我々の主なる神様の素晴らしさを、その方の偉大さを、彼によってのみ与えられる救いの素晴らしさを世に明かしていくんです。この神様は素晴らしい神だって。この神がくださる救いは素晴らしい。この神様が約束してくださったこの喜びというのは、この世のいかなる喜びにも勝るものであり、この神がくださると言われたこの希望は、他のどのようなものによっても得ることのできないものである。で、皆さん、あなたが信じていることをあなたは世に明かしていくんです。そのために神様はあなたを救ってくださったわけじゃない。そのために今日という日を私たちに神様は与えてくださっている。もちろんそのためには神の助けが必要です。この世にあってそのような働きをなしていくというのは非常に大変なことです。でも感謝のことに神様は私たちを助けてくれる。このテモテ第二の手紙の中の4章の御言葉を聞いてくださいます。テモテ第二の手紙の4章の17節でパウロはこんなことを言っています。彼自身の遺言とも言える中にあって、17節、しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は主の口から助け出されました。あなたは一人じゃないって言ってるんです。神があなたと共にいて、神があなたに力を与え、そして神様があなたを用いてくれる。 こんな人生を我々は歩んでいくことができるんです。イエス様を知らなければ、ただ私たちは明日を恐れながら今日生きるしかなかったんです。死んでしまった後どうなってしまうか、それもよくわからないで、ただなんとなく今日必死になって生きていく。しかし救いに預かった私たちは、永遠がもう約束され、そして保証されたんです。そして感謝のことに、この地上にあって今日という日を神様は私たちを使って神の御業を成してくださる。我々はこの地上にあって人々に私たちの神がどんなに素晴らしいお方なのかを伝え続けていくことができる。そのために我々は今日生きているんです。苦しみの中でも喜び感謝できるものがなくても我々は満ち足りている。絶望の中でも我々は希望を持って生きていく。なんでそんなことができるのか、神が私たちの力だからです。神様がそのような歩みを私たちを通してなさしめてくださる。だから私たちはこの方の素晴らしさが明かされることを願いながら我々は生きていくんです。パウロが言ったように、この計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。あなたがしっかり主を見上げて、そして主の御言葉に従っていくなら、神はあなたを通してご自身の力を示してください。そして人々はあなたを通してこの力がこの人からのものじゃなくて、この人のうちにいる神からのものであることを知るんです。彼らはそしてあなたのうちにキリストの香りを嗅ぐんです。こうして私たちはこの地上を歩んでいくことができるんです。福音を誇るものになってください。この救いのメッセージを誇るものに、福音を語れることを感謝するものになることです。皆さん、この素晴らしいメッセージを我々は人々に伝えることができる、そのことを感謝することです。そしてこの福音を人間の知恵によってではなく、主の助けによって語るものとなることです。神の助けをいただきながら、この福音のメッセージを語り続けていくことです。大急ぎでもう2つあります。4番目に出てくるのは14節に出てきます、希望の話です。それは主イエスを蘇らせた方が私たちをもうイエスと共に蘇らせ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださることを知っているからだって。パウロは後にどうなるかっていうのを知ってました。私はイエス・キリストの前に立つんだって。そのことを待ち望みながら今日生きてました。一つだけチャレンジを皆さんに与えなきゃいけない。今日イエス様にお会いする備えができているかどうかです。もっと別の言い方をすれば、今日あなたがイエス様の前に立つときに、イエス様あなたに何ておっしゃいます？イエス様あなたに何ておっしゃるでしょう？恐ろしいことは弁解ができないということです。なぜなら神はすべてを知っているからです。最後の5番目です。パウロが私たちに教えてくれていること、従順でありなさいって。清潔でありなさいって、清くありなさいって。しっかり信仰を持って、主を信頼して、歩んでいきなさいって。力は主にあるからって。そしていつも希望を覚えてなさい。イエス様の前に立つこと、それを思いながら今日生きていきなさい。最後5番目に彼が言うことは15節に出てきます。先進と言います。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々の上に感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。覚えてなさいというんです。誰のために、また何のために生きているのか。パウロが言うことは、神様の栄光が表されること、それが私の生きている目的ですって。ここにあるように、恵みがますます多くの人々の上に感謝が満ち溢れ、つまり何を言っているか、人々が、罪人が救われることによって、彼らが神様に感謝を捧げることによって、神の栄光が表されるという話です。で、その話をパウロはするわけです。だからパウロはこの福音のメッセージを喜んで語ろうとして、だって人が救われたら、救ってくださった神の栄光が表されるからです。主イエス様はそのようにして、父なる神の栄光のために歩まれました。 私たちもそのために生きているんです。そのために我々は救われたんです。考えなきゃいけないのはね、皆さん、我々が喜ぶかどうかじゃないんです。主が喜んでくださっているかどうかです。我々が満足するかどうかなんてどうでもいいんです。問題は主が満足しておられるかどうかなんです。我々の思い通りであるかどうかではなくて、主の御心の通りであるかどうか、それを我々は考えることが必要だって言うんです。ちょうど先週、なんだか先々週ですね、先々週の週末、その日曜日のご奉仕のために、ある僕先生の家に泊まらせていただきました。あのイスラエル先生のために祈ってくださっている教会です。以前から存じ上げている僕先生で、非常に尊敬をしている僕先生ですけれども、そのご自宅に泊めていただきました。で、いろんな話をしている中で、この先生のお父さんの話が及びました。ニュージャージーで生まれて海軍に行って、そして海軍では無敵のボクサーであったと。スポーツ万能になったようで、アメリカのメジャーリーグのそのトリプル A という2軍ではありますけれども、その一番上のところで野球もしてたって。そのような人が信仰を持って神様は彼を変えてくださった。教会にあって彼は全ての働きにいつも忠実だったって。教会の集会にいつも来てたって。そしてこの驚くべきことは教会外での生活なんです。彼は教会外においていつも宣教師だったって言うんです。宣教のことをいつも考えながら信仰を生きた人物だったって言うんです。どんなふうに生きたのか、彼はいつもこういう祈りを持って一日を迎えたって言うんです。今日神様、私が誰かに会えるように、誰かの励ましになれるように、誰かの祝福になれるように。そして実際にハンバーガーのお店に行くと、彼がしたことは何かって、誰かを探して全く見知らない人のところに行って、その人と話し始めるんです。そして彼はこう言うんです。あなたのために今祈ってもいいですかって。その人の名前を聞き、またそのハンバーガーのお店でその人と出会ったら名前を覚えてて、誰々さん、この間祈ったけどもあの後どうなってたって。ドライブスルーを通るときも、物を受け取るときも、イエス様の話をして、そして荷物を、食べ物をもらったらもう移動しなきゃいけないんで、またそこを通ったときに、その続きはその次のときにあって、そんな人だったって。彼はいつも福音のトラクトを持って、そこに1ドル札をいつも挟んでたって言うんです。大都会の中にあって、路上生活者がたくさんいるんです。まあ、あの人たちはではなくて、彼はそういう人に1ドルと一緒に福音のメッセージを託してったって。この人はどのように死の素晴らしさを人々に明かしようかをいつも考えて生きてたって。誰かにいつも祝福を与えたい、今日誰かに会ってその人に祝福を与えたい、そのことを考えただけじゃないんです、実践してたって。ある日曜日の午後、礼拝から帰ってきて、昼食を食べて、そして彼は自分の椅子に座ってたって言うんです。すると突然、彼は両手を上げて、そして息を引き取った。召されたんです。こうして彼はこの地上での生活を終えたんです。こういう信仰の先輩もいるんです。最後の最後に、主に感謝を下げて、そして息を引き取った。この人がいつも家族に言ったこと、どんな時でも前進しなさいって、前進しなさいって。どんなふうにあなたが神様から託された信仰のレースを走り続けていくのか、それはあなた自身が決めなきゃいけない。しかし今我々が見てきたようにパウロと同じように歩むならば、神様が喜んでください。だってそれが主が望んでらっしゃる生き方だからです。無駄な日々を過ごすことがないように、無駄な時間を過ごすことがないように、主にお会いするその時を思いながら今日歩んでください。 信仰のレースをしっかりと、途中で放棄するんじゃなくて走り切ってください。そのように生きたんです。パウロも、そして多くの信仰の勇者たちは。あなたがそのように歩むこと、そのことを心から願い、神様があなたを祝してくださることを願います。父なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。私たちを救ってくださり、生まれ変わらせてくださり、素晴らしい祝福を与えてくださいました。神様、あまりにも私たちはあなたに対するその信仰と日々の生活を区別してしまいます。今一度私たちが何のために救われ、何のために生かされたのかを考えるものになりますように。そしてただ考えるだけじゃなくて、パウロがそうだったように、また多くの信仰の勇者たちがそうだったように、あなたに従順に従い続けていくことができますように、清さを求めて歩んでいけるように、どんな時でもあなたを信頼して、あなたの力をいただきながら歩むものになれるように、あなたにお会いする日を楽しみにしながら生きていけるように、そしてあなたの栄光のためだけに生きる、そんな信仰者に私たちは変えられますように。私たちの思いも、我々の考えも、私たちの行いも、私たちの言葉も、そのすべてがあなたの助けによってあなたに喜ばれるものになりますように。この愛する皆さんがそのような歩みを持って、あなたに栄光を表すことができますように。それぞれをあなたが励ましてくださり、あなたが勇気を与えてくださり、そして今一度奮い立ってしっかりと信仰のレースを走り切ることができるように、この皆さんを見て委ね、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。